森本一人の元気が出るラジオ、今回も碇さんとお送りします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さあ、一人さん、もう9回はですね、選抜高校野球、それからプロ野球は開幕直前ということで、球春到来という時期になってますけれども、うん、まあ、今回の配信3月24日からですのでね、もう今週末にはプロ野球開幕ということになりますが、今日はですね、ちょっと野球を離れる感じにはなりますが、テーマ言語化というテーマでお送りしたいと思います、う
ん、言語化、
言語化、実は、
ね、開幕直前に言語化さすが、
いや
調理番組まあ、経済界も忘れないぞと。
そうです、そうです、ひとりさんね、野球のことももちろん熱く語っていただくんですが、それ以外のこともやっぱりひとりさんにも聞いていこうと、
話してもらおうと、やりましょう、
というところでね。で、実は去年三省堂の辞書を編む人が選ぶ今年の新語2024の大賞に選ばれたワードが言語化だったそうなんですね。まあ、いろいろと本も売れたりということがあったようなんですが、ひとりさんは言語化は自分では得意な方だと思いますか？
どちらかというと得意な方に入るんじゃないかな。
ああ、そうですか。
うん、
ちなみにその言語化するっていうことを意識し始めた頃とかっていつ頃とかってありますか？もう現役中だったのか、
いや現役やめてですね、1年目これ言語化必要だなっていうところからスタートしてますんで。
ああ、そうですか。
うん、もう引退して次の年からですね。
ああ、そうですか。それはやっぱり違うお仕事をする中で、うん、もっとブラッシュアップ必要だなっていうところだったんですか、ね、
そうです、仕事をしていくで、講演活動もしていくっていう時に、はい、まあ、まずその感覚だけで話できるような甘い世界じゃないんで、
うん、
聞いてくださってる皆さんがより分かりやすいその説明をしなきゃいけない時に、例えば成功しました、いきなり打てるようになりました、じゃあ何なんですかって言った時に、まあ、言葉でどうやって伝えていけるか、
うん、
まあ、こっから始めたんで、結構意識して言語化するようにはしてますね、は
い、ああ、そうですか、うん、その言語化の精度を高めていくために、なんか具体的にこんなこと取り組んだみたいなことをもしあれば教えていただきたいんですが、
なんかそれってどういう意味ですかっていう聞き返しがないような説明をしてあげることを、
ああ、はい。
が一番分かりやすいかなと。
あ、
だから、
はい。
うん、例えばボールがまっすぐ来ました。これでなんかちょっとバットのヘッドを寝かして、遅らして打つとか、
うん。
そうじゃなくて、普通のタイミングだったらセンターに行くけど、このタイミングを少し遅らせることによって、ポイントが当然近くなるんで、反対方向に飛びますよね、みたいな。
なるほど、もう一発で理解できる説明、
うん、それだと多分一般の方でも理解しやすいと思うんで、
はい、
だ結構ね、その講演してても事務所の方が、あの辺ちょっと一般の人ついていけないんで、もう少し分かりやすく伝えた方がいいですねって言われたりして、なんかこう、うん、作り上げていってった部分もありますね。
あ、なるほど、そうしたフィードバック、一般の人が聞いてどうかっていうことをどんどんどんどん考えて、
だから本当、例えばですけど、はい、いや、この時期ちょっとオールスターがあって、で、ファームに行ってとか、
うんうん、
いや、この時期のオールスターって何月やねん、
あ、
ファームってどこやねんみたいな。
あ、確かに、野球にね、詳しくない方からすると。
そうです。なんで、その、こう、リスナーの方によっては、二軍に落ちてって言い換えればただいいだけで、で、オールスターっていうのは、はい、7月ぐらいにあるお祭りもの、お祭り、野球界のお祭りがあってみたいなところで、あんまり細かく説明すぎると話進んでいかないから、
はいはい、
ああそういうことねぐらいのことを言語化してあげるっていうことは結構意識はしてましたね。
ああ、そうですか。じゃあもう現役引退後、講演会などでね、そういうの、そのあたりはブラッシュアップしていったということですけど、うん、ちなみにコーチになってから、はい、またこの選手に伝えるっていうこともやっぱり言語化が当然必要だと思うんですけど、そのあたりの意識、講演活動などとはまた違う部分がありますか？同じ共通する部分が多いですか？
共通する部分すごい多いですし、
あ、そうですか。
はい、それはものすごい意識してますよね。
あ、意識、はい、
はい、言語化してちゃんと伝えるという、
うん、
なんとなく言ってることわかるけど、結局、まあ、いつもって言ってること一緒でしょうじゃあダメで、
はい、
僕はなんでこれを伝えたいかで、こう思ってるし、こうした方がいいと思うし、
はい、
みたいなことがちゃんと選手が理解して落とし込めるように言語化するは意識してます。
ああ、そうですか。
特にね、その野球の技術の話って、
はい、
まあ当然感覚の話することもあるんですよ。うん、それはなんか本当に、プレイしてる中で、こういう打球来たで、なんかこんな感じになるでしょうみたいな、
うんうん、
まあ、そこはね、ちょっとこう抽象的に伝えたりするんですけど、
はい、
ただ、選手たちが分かりやすいように、常に言語化をすることは意識してます。
ああ、そうですか。
うん。
それで伝える中で、選手たちの反応、相手の反応で、あ、これは伝わってるなって思う時もあると思いますし、ちょっとあれ、これ伝わりきってないかもな、みたいな瞬間もあるわけですか。
まあ、表情を見て、
うん。
でもね、なんかこう、理解してるかなっていう時は、もう一回聞きますけど、ね、言ってる言いたいこと伝わったかなとか。
あ、確認するんですね。
うん、します、します。
うんうん。
まあ、大体選手は、なんとなく分かりましたとかって言いますけど、
はい。
で、その返しがいまいちな時は、まあ、要は最後に、ちゃんとこう、こういうことが伝えたかったっていうのは伝えて、
はい。
はいますね。
あ、そうですか。そこでもう一度っていうところ、抑えと言いますか。そういう形で伝えるということですね。うん、まあ、これ、ただその、分かりました。なんとなく分かりましたっていう返事があって、実際にそのプレーとか練習の動き見てて、あれ、ちょっと伝わってなかったなみたいなことももしかしたらあるのかなと思うんですが、うん、そういう時ってまた伝え方を変えたり言うタイミングを変えたりとかっていうことをしていくんですか。
まあ、もちろんです。まあ、そればっかりというか、
はい、
まあ、で伝わってるけどできないことと伝わってなかったからできなかったってことは全然違うと思うんで、
はい、
まあ、この辺は事前にちゃんと伝えてるかどうかが重要になってきますよね。
あ、伝わってるけどできないときと、これは伝わってなくてできてないんだっていうときは見てたらわかる、はい、ある程度
わかる。わかります。本人が言いますよね。こういうことでやりました。で、僕は別にミスで起こることはほぼないんで、
はい。
あれ、どう、何をしようとしてたのって言ったときに、うん、あれ、前も言ってたけど同じことしちゃったなとか、あ、そういうことだったのってこともあるし、
あ、
伝わってなかったなって。
ああ、そこで、まあ、祖母が生まれてたんだっていうこと。
そうそうそう。
ああ、なるほど、なるほど。まあ、だから、ひちょりさんも選手に当然聞くわけですよね、
う
ん、
そ
のあたりのことをね。
そう、まあ、あとは、結構ね、言い訳したがる選手もいるんですよ。
はい。
ミスして、なんかこう、言い訳っぽく言いたい時も選手はあるんですよ。
はい。
で、そういった時に、なんかそういう言い訳っぽいことで終わらせたくない時があって、もったいないじゃないですか。
はい。
なんで、ちゃんと言語化して、まあ、言い訳っぽい時って、言葉しっかり並べていったら、必ず最後は、ずれたことを伝えてくるんで、
はい、
まあ、なんかちょっといやらしいやり方、こう選手聞いてないことを祈るんですけど、
はい、
リズメしていくっていうね。
あ、なるほど。
これ言語化じゃなきゃできないじゃないですか。
そうですね。
そう、だから悪いものは悪い、いいものはいいで、うんうん、それはやっぱり自分の口から言葉から出た言葉で答えて出ていくものなんで、
はい、
まあ、この辺はもう僕も引退してこういろんなものに勉強させてもらいましたし、触れさせてもらったんで、そこの重要性は分かってるんで、うん、
はい、
まあ、そういうことに言語化をちゃんとしとくってことも使いますしね。
ああ、そうですか。まさに今、うん、ひとりさんがお話しされてたようなことって、聞く力っていう部分も多分大きく
あるんだ
と思いますけど、はい、電通のコピーライターの方で荒木俊也さんという方がこうやって頭の中を言語化するっていう本出されてるんですけど、まさにその荒木さんが言語化力のベースは聞く力にあると、コピーライターってそういう仕事だと、クライアントの要望を聞いてそれをうまく表現する、うん、言語化するっていうことだっていうふうにおっしゃってて、あ、そことやっぱり共通する部分があるんだなと今お話聞いてね、うん、思いましたけど、ひちょりさん、ちなみに自分が現役選手だった時に、あ、この指導陣コーチ言語化うまいなとか伝え方うまいなみたいな方っていらっしゃいます。
います、います、もちろん。いるし、そうじゃないコーチももちろん見てきましたけど、うん、なかなかでもね、細かく落とし込んであげたいとかっていうコーチはあんまいなかった気がするんですよね。
ああ、そうですか。
うん。
感覚っていう感じが
起こった。いや、そうですね。もう低めの変化球振らされたら、なんでそんなボール振るんだ、ど真ん中見逃したら、なんでストライク振らないんだ、みたいな。
はい。
いや、ちゃんとそこの原因を言語化していきたいよねっていうふうには思っていましたけど。
ああ、そうですか、うん。今のファイターズのひとりさん以外の指導陣の方とかも、それぞれ特徴、伝え方に特徴があるのかなと思いますけど、そのあたりいかがですか？
いやいや、もうそんなこと怖くて言えませんわ、もう。コーチの、他のコーチの
方。いい悪いじゃなくて、いい悪いじゃなくて。
怖い怖い、やめてください、そんな。言語化させようとするのやめてください。
新庄監督の伝え方どうですかとか、ちょっと。
いや、抽象的ですね。
そこは言えるんだ。
そこだけは 100% で言えます。
でもそれを、新庄監督が伝えようとしていることをひとりさんたちコーチ陣が具体化言語化して伝えるみたいなこともあるのかなと思う。
もちろんです。それがもう大事な仕事です。
そうですよね、
大事な仕事です。
それがじゃあひとりさんが通訳みたいな形になって
伝える。やめてもらいます。通訳とかってまたそのネットでひとりさん通訳をしてるぞとかってい
やいや大事です。
あ、怖い、今日のイカエさん怖いわ。
怖くないですよ。いや、そういう、でもコーチってそういう仕事もね。
ボスも聞いてるからね、これラジオ。
あ、本当ですか。
もうちょっと楽しそうに喋ったらって言われましたから。
本当ですか。
本当ですよ、危ないわもう。あ、でもまあボスはそういうタイプなんで、はい、こういう感じでやって、感じでやってって言われたら、はい、じゃあどうやってこの感じで、ボスが言うその感じを具体的にやらせましょうかっていう話をコーチ室で話するんで、
はい、
もうそういう感じですよ。そういう
最後歯切れが
言語化させない
言語化させない、なんかあんなに言語化大事だって言ってたのに
詰めさせない世の中に詰めさせない。
いやいやいや、新庄監督お聞きいただいてましたら、今のひとりさんの言語化いかがだったか、ぜひ感想いただければと思います。
ポロって言われるんだから本当
、はい、怖いですね。
いやいや、でもね、今後もその言語化っていうのは本当重要だと思うし、僕もずっとこれは意識してることなんで、
はい、
まあ、こんな感じで選手とね結構コミュニケーション取ってるんで、まあ、そういう意味でもね知っててもらえたらなんか嬉しいかなと思います。
はい
はい、ということで、エイカさん、今回もありがとうございました。
ありがとうございました。